熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。お盆休み皆さんいかがでしたでしょうか。まだねお盆休みの方も見えるかもしれませんけど、私たちアニーグローバルエデュケーション、はね、まあお盆休みというかいろいろなんですけどね、校舎によって違うんですけど、なんとなく今日から本格始動という感じで、まあスタート、ね、久々にちょっと子どもたちの活気ある声も響きながらね、スタートですね。さっきね、ちょうど先週ちょっとね、生放送でなかったんですけど、その収録した時にたまたま校舎にいたね、校舎からちょっと収録してお届けしたんですけど、その時に校舎にいた人が、生徒さんとね、保護者の方がたまたまいて、いつも聞いてますみたいな、お返事、お声かけいただいて、で今日もやりますんでよろしくお願いします、なんかね、ありがたい感じで声かけていただいてね、ニコニコお話してきましたけどね、なんか嬉しいですね。なんかちょうどプロクラね、マインクラフトの教室やった時に、僕が収録してる隣で、上の教室かなで、授業受けてたみたいで、なんかそんなんでちょっと盛り上がりながら今日は教室を後にしてきましたけど、ちょうどたまたまね、厚見線でここのスタジオまで来たんですけどね、なんとなくなんかみんなお出かけする人もいるような、なんかね金曜日の夜だなという感じの電車の混みようでしたね。なんか今日今街行く人もね、なんかね、浴衣着て扇子で仰がれてる方とか歩いてかれたし、なんかグループの方もいるしね、なんかなんとなく週末の雰囲気も漂いながら、まあね、ちょっと涼しくなったような気が、気のせいですか涼しくなりましたかね、なんかちょっと気持ち涼しくなったような気がね、かなり天気もね荒れ模様でね、なかなか大変でしたけど、荒れ模様といえば今日かな、昨日か昨日ですね、朝すごかったですよね、雨がね。私はいつもの通りに朝ウォーキングしてたら、帰ってきたらですね、そのままお風呂に入ったような状態になってまして、ものすごい雷とものすごい雨で、雷がね赤かったですはい、もうちょっとさすがにちょっとこの年代までそんなに雷に怯えることはなかったんですけど、ちょっとびっくりしましたね。さすがにものすごい、もうなんか滝に打たれたような雨で、もう上から下まで全て濡れましたけど、濡れたじゃないな、もうなんだろう、水の方が量が多いみたいな感じですね、服よりもまさに水も滴った感じなんですけど、でね、久々になんかそんなの天気も悪いなと思ってたら、今日はね比較的過ごしやすい天気でね、なんか心地いいぐらいになってくるとね、いいですね。なんとなくなんか僕だけかもしれないけど、なんかスタジオでもちょっと賛同いただいてるけど、なんか秋を感じるような空気はね、なんか少し思いますね。まあそんな中ではありますが、今日も聞いてる方もいっぱいいたんで元気をいっぱいもらいましたし、さらにですね、ちょっとお盆休み明けの方も多いかもしれませんけど、休んでる場合じゃありません。僕はちょっと元気よくまた今日の放送をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談ね、勉強の相談、まあちょうど夏休みですからね、宿題のこととか、あとまあそうですね、どっか行ったよとか、なんか、なんかあったよっていうのも嬉しいので、ぜひ送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、そうですね、先ほどもちょっと話しましたけど、お盆休み明けね、私はね、まあお墓参りね、まあこれお盆だからっていうことではないんですけど、まあ比較的私比較的どうだろうな、行ってる方って言うと変だけど、まあまあ定期的に行くようにはしてるんですけど、まあそれも延長線上でね、やっぱりただ気分がね、そういう時期の方がなんかこう時間的にもなんとなくゆっくりお参りできるというか、はい、なんかね、いろいろこうそこでね、ご挨拶してなんて時間も取れてね、なかなかそんなことも普段手らしくなっちゃうんで、なかなかまあそういうね時間も大事にしたいなと思って言ってるんですけど、さらにね、まあそんな時にちょうどたまたま私あんまり言ってないかもしれないですけど、別に言わなかったつもりはないんですが、みゆき小学校、高志台中学校、豊橋南高校出身なんですね。まあまあ、コテコテの豊橋なんですけど、まあ、小さい頃はちょっと豊根村にいましたが、で、高志台のね、なんか同窓会の集まりがありまして、まあ同窓会って言っても、クラスごとではなくて、大きな集まりがね、なんと50周年をらしいんですよ、高志台がね。なんかそのイベントを、まあ、イベントっていうかもうその50周年記念の授業をやるってことで、なんか久々に中学校、まあ教え子とかね、やっぱり生徒さん、まあ教え子のお母さんもちょうどお見えになったりしたんですけど、やっぱり多いは多いんで、高志台が一番多いぐらいかな、やっぱりうちの、塾はね、三幸校区にあるんですね。まあ場所的には三幸校区と栄校区と、まあ、岩西校区と二川校区あたりかな、小学校。まあ、普通寺か。本当にちょうど狭間っていうか、すべての校区から近いところにあるので、まあ、天白も遠くないので、まあ、比較的いろんなとこから来てるんですけど、それでもやっぱり高志台の子がね、三幸小学校も近いですから。もともとは三幸小学校のグラウンドから5メーターぐらいのところでやってましたんで、まあ、近いっていうのもあって多いんですけど、まあなので行ったりとか見たりとかする機会は多いんですけど、なかなか中入る機会って少なかったんで、久々に入りました。久々に体育館にね、本当にね、校歌もね、なんか歌っちゃったりして、ね、歌えましたけどね、はい、覚えてるもんですね。なかなかね歌う機会ないじゃないですか。なのでまあちょっといい機会、いい機会でいいなんか空気でしたね。なんか分かってるなんていうのかな、また中学校の時に行った時はもっと大きく感じましたけど、あ、こんなもんだったかなみたいな感じでね、なんかそんなに中はね回ってなかったんですけど、まあこれからちょっと行く機会も増えそうなんで、まあ久々にね、まあ他の中学とか小学校はなんかいろんな関係でよく行くんですけどね、高志台はたまたま行ってないし、もっと言うのは三幸小学校めちゃくちゃ近いけど中入ってほとんどないですからね。はい。まあ本当に庭みたいにして遊んでたんですけど、はい、なかなか塾の子たちとね、一緒にサッカーやったりとか、結構グラウンドで遊んだりとか、まあ懐かしい思い出ですね。はい。その頃に比べれば全然行く頻度は落ちちゃったんですけど、まあでも、やっぱりたまに行くのはね、いいですね。母校に行く、皆さんどうですか、母校ね、たまに行くと刺激になりますよね。来週はね、多分南高校、私南高校ちょっと予定があるので少しお邪魔しようかなと思ってます。なんかね、母校三昧ですね、まあ、この際だから三幸小にも行ってみようかな。フル稼働でどうでしょうね、皆さんもたまにはいいですよ、覗いてみてください。案外ね、校区に出身の親御さんって多いみたいで、そのままの校区でね、実家のままいたりとか、まあ中学校、息子さん娘さんね、同じ中学とか結構あるみたいなので、まあそういうご縁もね、大事ですからね。なんかすごく、なんていうのかな、地元づいた、本当に一週間だった気がしますね。たまにはいいですよね。はい。ぜひ皆さん。はい。でも一番こう、 職種的にはね、中学校小学校とか、まあ、高校もそうなんですけど、一番まあ縁がある職種ですよね。普通のお仕事ってそんなに中学校高校と縁ないですからね。はい、まあ、普通にこうね、いつも必ずあの名前を耳にしますし、当たり前ですけど必ず触れるとこですからね。はい、なので改めてこうやっぱり場所行くとね、なんかいろんなこと思い出しますね。中学校はね、私600人ぐらいいたんですよ。14クラス、多いでしょ。2000人近かったですからね。まあ、だから2階と4階だったかな。なんか、まあ、とにかく同じ学年の子に会えないんですよ。はい、多分3年間ほとんど会ってない子もいると思いますね。卒業アルバムで初めて知る子がですね、はい、あのもうそう、本当にそういうレベルなんですよ。なんかかなりね、朝礼とかも確かすごい時間かかって並んでた気がしますね。確かあの僕あんまり記憶の中では校内見学あるじゃないですか、中1のあの時に列になっていくんですけど、1列に2列だったかな。なんかそのとにかく列だけで学校の廊下が全部埋まるみたいな。だからもう列作るだけで人多すぎて、もうずーっと列が続いてるような、そういう見学をした思い出ありますね。思い出しました、懐かしいねえ。まあ、高橋大中学のことも知りましたらご一報ください。少し語り合いたいと思いますので、はい、まあ、そんな一週間送りましたのでですね、まあ、そんなご報告もしまして、この後は、週替わりコーナーをお届けしますが、その前に1曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、イナセナロコモーション。 オールハズで稲瀬のロコモーションお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。ね、ねえっていうこともないけど中澤イングリッシュね、なんか名前いつも言うんですけど、中澤イングリッシュ、これそのままの中澤英語ってなんかね不思議な感じがするんですけどね。まあいいっすか。皆さん覚えやすければね、英語に関するあんなことこんなこと、今日はね、さっきって言うとは変な話ですけど、本当に来る前にちょっとお電話たまたましてたのが、日本英語検定協会のね方とちょっといろいろお話をしてて、この今のね、英語教育ってどうだろうっていう、まあそんな話をちょっとね、どうだろうな、30分ぐらいしてましたかね、たまたま。まあ、仕事柄ね、いろんなところの方とそういう英語のお話とか、私がずっと英語教育やってるのもありますし、こうやってね、ラジオで話してるのもありますし、塾の先生として授業やってることもありましたし、まあ、英語教育やってるし、みたいなね、そういうのもあって、まあ、英語教育は比較的ずっとね、長いでやらさせてもらってるので、まあ、そこのところで結構お話をする機会多いんですよ。で、まあ今日たまたま話してたの、その話をちょっとしたいなと思っていて、あまり普段皆さんね、このラジオの、熱血教えて中澤先生の中では、まあ結構私がそういうお話することが多いので、結構ね、話してますけど、まあね、何を話してたかっていうな、どういう話をね、お伝えするかっていうと、英語を習うときに、一昔前僕らもそうだったんですけど、まず単語を覚えたら日本語を覚える。まあ、読み方は云々もあったんですけど、私の子供の頃、まあ、要は、中学校ぐらいかな、は、読むのも確かに読んだんですけど、見てる子が多かった。見てるというのは声に出さない子が多かったですね。見て単語があるでしょ。そのまま単語見て、そのまま意味を書くみたいな。だから、どっちかっていうと、本当に日本語的な覚え方で、単語があったら日本語書いて、単語があったら日本語書いて、日本語書いたら英語にしてみたいな。で、塾の授業でもそうだったんですけど、やっぱり読むのを、今はね、本当にだいぶその語りは、小学校も変わってきてるし、幼児英語、まあ幼児さんの英語も、だいぶ浸透してきてるので、読むとか聞くとかっていうのは当たり前になってるところもあるし、まだまだ量は足りてないですよ。まあその辺の話もしてたんですけど、だいぶそれでも前よりはね、読んだり聞いたりっていうことが本当圧倒的に増えてきてるし、もっと言うと英語も目にすること多いじゃないですか。まあ、英語って言ってもアルファベットもローマ字もあるかもしれないですけど、そのアルファベットも、まあ何気に皆さん生活の中で覚えてもらうと、例えばメールアドレスとかね、パスワードとかね、結構アルファベット使うじゃないですか。だからまあ結構長く考えて、そういうところでも英語というかそういうアルファベット的なものを使ったりとか、目にしたりとか、声にする機会って結構あるような気がするし、テレビでも、まあ今はね、便利な時代だから、日本語の字幕も出たりする、反面英語の字幕も出たりするね、のもありますし、だからまあ使う機会増えてるっていうのもあると思うし、まあ YouTube でも開けば、まあ見ようと思えばいくらでも英語のチャンネルも見れるし、英語でこう、スッと流しっぱなしすることもあるから、まあそういう意味ではね、私たちが小さい頃、まあ本当に何十年もさっきの中学校時代じゃないですけど、あの頃に比べればだいぶ聞く量が増えてきてるとは思いますが、要するにね、何が話をメインだったかというと、まあ、要は分かってるもの、英語で分かってるもの、知ってることって、例えばなんかこれって英語で言えるとか、これって日本語できるとかっていう話をするじゃないですか。でも、喋るときとか話すときって、それだけだと話せないんですよ。だから、頭の中にいっぱいいろんな単語とか、いろんな言葉とか、いろんな表現知ってて、その中から、今喋りたい言葉を選んでチョイスするじゃないですか。わかります？だから、一個しか知らなかったり、 2個しか知らなかったら会話はならないんですよね。まあなろうと思えばできますよ。イエスしか知らなかったらイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスとかやってれば通じるかもしれない。まあノーもそうですよ。ノーノーノーノーノーとかやってれば通じるかもしれないけど、まあそれはそれでコミュニケーションだと思いますけど、それだけだとね、まあもっと伝えたい時とかあるじゃないですか。そうするとやっぱりいろんなことを頭に入れ込まなきゃいけないんですよ。でしょ？たくさんの英語を知ってると、まあそこから一個選んでチョイスできるって。論理はそういう論理なんですよ。ちょっと覚えておいてくださいね。ラジオなんでね。そこ覚えとかないといけないと思います。話が難しくなっちゃう。そうすると、一個ずつ覚えてたら確かに忘れないんだけど、使うときはどうするかっていうと、いくつか頭の中にふっと思いつかん、浮かんだものからチョイスしてくるじゃないですか。ということは、もともと頭の中にいっぱいストックしなきゃいけないわけですよ。何かしらをね、表現でも何でもいいです。はい。それをどうやって覚えていくのが一番いいのかって言ったときに、確かに覚えるときって、例えばね、ちっちゃい頃、ブーブー、ブーブーとか車が通ったらブーブーって、みんながブーブーだよって、抱っこされたかって抱っことか単語で覚えるけど、その単語は確かに強調されてますけど、その前後でいろんな言葉喋ってたりするじゃないですか。で、そこって逐一、子供さんにね、リピートさせないでしょ？繰り返させないけど、その、言いたいことだけ喋って教えてるように聞こえるかもしれないけど、実は、その言葉を伝えるときに、例えば、あ、泣かないで抱っこしてあげるから、抱っことか、例えば、お腹すいたの？抱っこ抱っことか、例えば、そうだな、もうブーブー通ったよとか、あ、ブーブー行っちゃったよって、行っちゃったよってつけてるじゃないですか。でも教えてるときってブーブーしか教えてる感じしませんよね。だから、本当はそのいろんなことをついでに喋ってる言葉いっぱいあるでしょ。そういうのは、ついでに多分頭の中にいっぱいストックされていくんですね。それ繰り返されれば繰り返すほど、意味としてっていうよりは、普通にそれが頭の中でイメージできる。言語としてというよりは、頭の中でイメージできるようになるんですよ。うん。なので、簡単に言うと英語教育も同じで、一個ずつ覚えていくっていう作業じゃなくて、いっぱい一つのことがあったら、その、関連したものとか、まあ、関係があるものとか、覚えやすさで言うと、そういうものをいっぱいついでに入れ込んであげて、今使わないかもしれないけど、頭の中で一回蓄えとか、貯金しとくと、もう一回それが出てきたりとか、もっと出てきた時に、まあ、あ、そういや、聞いたことあるなとか、覚えたことあるなっていうのがどんどん増えてくるんですね。で、その頻度が高くなればなるほど、言葉として使えるようになってくるんですよ。なんだろうかわかります。あとは、まあ、印象の残り具合ありますよね。もう絶対、例えば名詞とか、その、まあ、名詞って言ったらあれだけど、物の名前とかは覚えやすいんですよ。印象深いからね。思い出すとイメージしやすいじゃないですか。ね。例えば、日本で一番高い山は富士山って言ったら、富士山って言う言葉を覚えてしまったら、富士山のイメージだけ持ってれば、富士山はすごく思い出しやすいじゃないですか。だから、例えばそういう名詞は、物の名前はすごく覚えやすいんですけど、なんかよくある言葉ですよね。一般的に体の動きを表す言葉とか、走るとか歩くとか動くとかそういうのもそうだし、なんとかしたいとかさ、うん、なんかどっか行きたいとか言葉とか、そういう言葉はすごく難しいんですよ。そういうのは、繰り返し反復してイメージ作っていくのが、一番いいのかなと。でもそうすると、どういうことになるかというと、正確に覚えてるかどうかわからないんですね。うん。だから正確に覚えてるかわかんないから、テストしようと思うんだけど、テストした時も、要は正確にたくさんストックされてるけど、テストにできるように覚えてるかどうかわかんないんです。だけど、たくさん頭の中に言葉が入ってる人は言語力があるかなって僕は考えてるんで、じゃあこのテストしてわからない、まあ要はテストで見えなくても頭にいっぱい知識があるっていうのを調べる方法ってないでしょうかっていう話をしてたんですね。わかりました？結構今日高度な話してますよね。なのでそういうような、まあ要はいっぱい頭の中に英語、まあたくさん日本語もそうですけど、いっぱいストックされて私たちの頭いっぱい入ってるでしょ。でもそれを逐一チェックする方法ってないじゃないですか。じゃあ国語のテストが30点だからといって言葉として喋れないかっていうわけじゃないじゃないですかね。だから その調べるものによってやっぱり評価も変わっちゃうし、力も変わっちゃうので、そういうのってどうやったら皆さんがそういうイメージを持って実際の力も分かるようになって、浸透していけるんでしょうねみたいな話をしてました。どうでしょうか。今日ちょっとね、本気で英語教育の話、英語の話ですけど、ちょっとね、なんとなくそんな話を覚えておいてもらうといいなって思います。私ずっとこれ言い続けてるんですけど、これから先こういう話結構すると思うんですよ、英語の話ね。なんでかというと、やっぱりこれスタンダードにしていくと、すごく特に今聞いてる方で、特に幼児の方とか低学年の方の英語を習っていく時のイメージがすごくつきやすいんですね。なのでものすごく無駄がなくなるので、時間的な無駄もそうですし、効率もいいし、将来英語力がつく、要するにヒントになるし、つくヒントというか、つくきっかけとしてはすごくいいものができ、いいリズムができると思うので、これ大人でも言えますよ。でも大人の方はちょっとね、日本が強すぎるんで邪魔しちゃうんですけどね。それはまたちょっと長くなるんで、またにしたいと思います。今日はですね、ちょっと英語教育の話しちゃいましたので、ちょっと難しかったかもしれません。またそんな人はメールください。個人的に説明したいと思います。はい、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、今日はちょっとね、中澤イングリッシュ久々に熱く語ってしまいましたが、熱血感出てましたですよね。結構ね、英語教育のセミナーとか保護者説明会とか、そういうのでは結構この話はするんですね。はい、でどうしたらいいんだって答えを皆さんにお伝えしたりするんですけど、そういうお話の機会すると結構皆さんね、難しい話ではあるんですけど、あーという感じでこう理解してもらえるんで、結構そういうことってちょっと何回も聞くと少しイメージが湧いてくるし、もう昔のちょっと昔っていうと一昔前なんで、最近とはまたちょっと違いますけど、そういう英語教育って、みんなこれからね、やっぱり世界見ていかなきゃいけないじゃないですか。やっぱりこう今コロナちょっとね、なんとなく海外行きやすい状況になったら、すごい今海外行く人増えてますからね。やっぱり日本だけでっていうよりも、やっぱ海外見据えながら世の中って動いてるとかもう間違いないし、海外なしではね、当然私たちも、国家としても生きていけないかもしれませんので、やはりそこの意識の中では大事かなと思いますので、たまにはこういうね、こういう話もちょっと聞いていただいて、一つ知っといてもらうといいかななんて思います。はい。ちょうどこれでお盆も過ぎて、夏休み終盤でね、秋に向けて、夏も早いもんですよ。もうあと10日後で8月終わっちゃいますよ。皆さんやり残したことないですか？私は気づいたらもうこの時期になってしまいまして、今ちょうど、後期ですね。後半に向けて、絶賛いろいろ企画中で、後半はですね、私もそうなんですけど、アニーグローバルエデュケーションがたまたま、要はイベントとか、要は企画とか、要はちょっと皆さんと一緒に何かしていくっていうことを、もう一回再度見直そうということで、いろんな企画をやっていく。もしかしたらお祭りも復活するかもしれませんよ。ねえ、なので、ちょっと今年はかなり後半は気合を入れて、行こうと思ってます。はい、ただやっぱり夏をね、やっぱりこう過ごしてみて、やっぱりこう子供たちがね、やっぱり元気にこう通ってくれてるのとか見ると、やっぱまだまだそういう場所って必要だなって。でなんかね、オンラインとオンラインじゃないって言って、今オンライン結構ね皆さんやられてるのあるんですけど、何が違うかっていうと、やっぱりオンラインの方は、オンラインとオンラインじゃない場合って、オンラインって完璧に一方通行なんですよ。片っぽが喋ってるとか、片っぽ黙らなきゃいけないんで、要は同時に喋ったり、同時に表現したりってことは少ないんですね。だから、 やっぱりどっちか喋って、一緒に喋っちゃうと声聞こえないので、結構電話とか会話はいいと思いますけど、教育とかそういう場面においては、やっぱりその時の雰囲気とか、顔つきとか、様子とか、あるいは先生そこ聞きたくても、まあ要は、聞きたいんだろうなとか、なんか言いたいことあるんだろうなとか、まあ逆に言いたいことちょっと我慢してもらったりとか、言いたいことちょっと待ってて、ちょっと順番待っててみたいなとか、なんか、そういう呼吸感っていうのが、やっぱりアナログ的な、要するにオンラインじゃない良さもあるので、まあ、そういうのってこう人間関係とか、あるいはまあやっていく中ではとても大事だし、本当に、確かにオンラインがノーではなくて、オンラインも最低限必要だと思いますし、それはそれで大切なことなんですけど、やっぱりリアルでね、いろんな人と会ったりとか話していくのはすごく、改めて大事だなって夏休みの様子見てて思いましたね。はい。なのでちょっとね、まあ頑張って私たちも負けずにですね、後半、まあ来年度は特にですけど、今年の後半からは皆さんと一緒によりこう、まあ教育を通じてですけど盛り上がっていけるような曲をですね、もりもりやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。でもね、まあなんだかんだ言ってね、なんかね、一日がちゃんとねやること決めてないと、本当一日ってすぐ終わってっちゃうんですよ。嬉しいような嬉しくないような、昔はね一日長いとか思ったんですけどね、最近は早い、なんかね1週間が むちゃくちゃ早いんですよ。どうしたらいいでしょうか。本当皆さん、放送したと思ったらまたすぐ放送が来る、まあいいことなんですけどね。なのでやり残したことがないようにですね、この夏休み後半ね、気持ちを持って元気にまたやっていきたいと思います。皆さんもねちょっと元気与えていけたらなと思ってますので、暑さに、まあこれぐらいだとねまだ僕も大丈夫かな。はい、過ごしやすくなってきて、まあ、暑さ寒さも彼岸までなんて言ってましたけどね、ちょっと早いですけどね、まあ秋の風をちょっと感じながらまた9月迎えていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.